猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第51回始まります。今回は、猫好きさんがちょっとご都合が悪い、やっぱりタイミング合わなくってご都合がつかなかったので、ピンチヒッターでハウスオブノイズの、みほちゃんに来ていただきました。
こんばんは、みほしです。すいません、突然の乱入じゃないけどちょっと出張で出てきました。
はい、出張
で。お手柔らかにお願いします。
はい、お願いします。
はいはい、遊びに来ましたんですね。
はい、そうですね。
はい、
はい、実は今日はまあちょっといろいろあったんですけれども、ちょっとお酒
をいつものガンちゃんと違うもんね。
いや、お酒飲んじゃいましたよ。で、
そうだよね。
で、いつもだったら、お酒飲んじゃったんでマイカースタジオ行けないんですけれども、
はい、
で、あのマンションの1階、ロビースタジオからお送りするはずなんですが、はい、今日はちょっとチャレンジングで、マンションの駐車場に止めたマイカースタジオで、要は敷地内から出ない行動に出ない状態で、
なるほど、
はい、一応マイカースタジオからお送りして、
は
い、
一応ね、
あの法律違反しないように、行動に出ない状態、いつもはね、ちょっとあの、はい、シラフの時はマンションの駐車場が、これ立体駐車場平置きではないので、
はいはい、
うちのマンションは、あの、狭い駐車場なので、で、ちょっとなかなか平置きがっていうか、その路駐ができないので、いつもは近くのまで車を走らせて、まあマイカースタジオということで撮ってるんですが、今日はちょっとお酒を飲んでしまったので、まあ、行動が走れないということで、駐車場に路駐した状態で、まあちょっと夜が遅いのであんまり車の出入りもないので、なんとか大丈夫かなと。そうそう。で、まあ、車来たらちょっと移動しますんで、その時は一旦中断ということで。
そうですね。
よろしくお願いします。あのね、やっぱりちょっとロビーだと、難点が2つ実はあるんですよ。
え、何があるの？
1つは、まあ、リスナーさんも心配していただいてるんですが、そんなところで撮って大丈夫なのと。
いや、ガンちゃんの住んでるところだったら大丈夫でしょ。
いや、まあ。いや、今日の。あのね、まあ、大理石かどうかは別として一応ね、入り口からちょっと外れたようなところで、まあ、談話スペースみたいな感じになってるんで、大丈夫っちゃ大丈夫なんだけどね、いわゆる応接セットみたいなのが置いてあるような談話スペースなんですけどね、で、まあ、他の部屋とも離れているんで、別にちょっと声を出してもあんまり迷惑にはならないのかなと思うんですけれども、ただやっぱりね、思い切り声を出すってわけにいかないのが一つと、
ちょっと恥ずかしいとこもあるよね。
そうそう、恥ずかしいし、
ね、
たまにあの、そうそう、夜遅いと言ってもやっぱり夜遅く帰っていらっしゃるね、住民の方もいらっしゃったりするんで、ちょっと恥ずかしいかなという一つと、あとやっぱりね、これマイカースタジオでやってると、あの、すごく音がいい感じで、あの、実は収録できるんですけれども、これ前から言ってますけど、マイカースタジオっていうか車ってすごく実はスタジオとしては、あの、まあ温度は別にしてね、夏は暑いし冬は寒いっていうことは別にして、あのスタジオとしてはすごく最適な環境なんですね。
まあ確かに密閉空間だし、吸音素材もねたくさんあるし、ね、あの音の反響もねそんなにないから、
そう、カーオーディオのために考えられているんで、あの密閉してしまうと外の音は聞こえないし、で吸音のね、車のね、あれなんで、 吸音が十分されるんで、変に反響しないんですよ。
ただ苦しくならない、空調は使えない。
そうそうそうそうそう、だから
密閉空間だから、
密閉空間で、まあ、ちょっと息苦しいっていうのと、あとやっぱりね、夏は暑かったり冬は寒かったりとかね、
そうなん
ですね、エアコンが使えないと、うん、そこが最大の難点なんですけどね、
うん、
ただそれ除けばもう最高のスタジオですよね、
うん
うんうん、ところがまあそのロビーってやっぱり大理石はじゃないんですけれども、結構あの下が 石で、
うん、
石というかまあね、タイル張りだったりしてるんで、うん、反響がすごいやっぱり、
うん、
多いですよ、
うんうん、天井とかも結構高いの？
あ、天井はね、低い。
低い。天井低いんだ。
2メーターちょっとぐらいしかないので、
うん、あ、そうなんだね。
そうそう、うん、1階なんですけど、結局マンションなんであんまり天井が高いわけではないんですよ、う
ん、あ、そっかそっか。
で、うん、ただ低い、まあ低いのもそうだし高いのもそうなんだけど、やっぱりね、そういうところだと反響があると勝手にエコーがかかるじゃないですか自然にエコーがかかるじゃないですか。そうそうそう、歌う歌うにはいいですよね、う
ん、ね、やっぱりちょっと歌ったら通報されちゃうし。
あ、そうそうそう、
ね、
でね、やっぱりそのエコーがかかると聞きづらくなりますよね、
うん、
どうしてもね、自然にね、うん、エコーかかっちゃうと、
うん、
エフェクトとしてかけるエコーはいいと思うんだけど、
まあ確かにね、
というようなことで、うん、ちょっと今日はチャレンジングですけど、はいはい、あの、
はい、
駐車場マイカースタジオからお送りしております、
うん、はい、
はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします
、はい、俺の声は大丈夫ですか今日？
はい、
俺の声は大丈夫ですかね？
あ、もうバッチリですよ。
あ、本当？時々宇宙人になるんで気にしないでね。
いや、それは三好さんは宇宙人ですかね、そもそもね。
本当にね、今まで散々いろいろあったんで。
ですよね。
今のところじゃ大丈夫だね。
いや、はい、もうバッチリですね。で、
はいはい、
え、スカイプって、でもうちの、うん、こっちの問題かどうか分かんないんですけど、30分後にどうも、
ね、前あったね、30分するとガンちゃんの声が、ね、なんかすごくなるっていう話が。うん、
ね、あれ、あの、ハウス・オブ・ノイズを収録するときってそういうことないよね。
ないね。今までなかったな、ね、こっちのうちの Wi-Fi の環境がおかしかったときが2、3度あって、はいはい、それはね、前ちょっと話したけど、うん、あの、ソフトバンクの通信制限だったり、はいはい、そういうことの発端だったんで、スカイプ自体がね、そういうことになるっていうのは今までなかったですね。たまたま運が良かったのかな。
うちの場合はね、ほぼ30分に1回必ず、うん、あの、うん、ガーっていう雑音が入るんで、
うん、
そこで一旦
中断。猫好きさん前出てもらった時に言ってたね、そんな話を。
中断せざるを得ないんですけどね、
うんうん、
まあちょっとそんなこんなはありますけれども、今日はすいません、よろしくお願いします。
よくちょこちょこよろしくお願いします。
はい
はい
はい、はい、そしてで、あの、いつもだったらここでネコペディアのコーナー行くんですが、うん、まあ、猫好きさんが知らないので、はい、今回はスキップということで、うん、はい、コーナーお休みということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ガンちゃんも動物飼ってるわけじゃないですよね？うちも飼ってないんだよね。
うん、あのね、昔、うん、あ、ちょっと配信でも言ったけど、うん、ザリちゃんは飼ってましたザリガニ、ザリガニ君は、ザリガニ君は飼ってたことはあるんだけど、あの、猫とか犬とかっていう小動物はあまり飼ってない、うん、マンションなんていうのもあるし、
でもザリガニは釣りに行ったことがあったけど、うん、飼うっていうところまで行かなかったね、うん、うん、
まだうちの娘がね、小学校でちっちゃい頃どうしても飼いたいって、ザリガニやっぱ釣ってきてね、近所の池で、
うん、
どうしても飼いたいって言って、うん、ビリーブーグリーと思ってきたらしょうがないからね、うん、1年か2年ぐらい飼ったことありますけどね。
なるほどね。まあ、うん、子供の頃はいろんな生き物だとね、
そう
付き合いたいからね、
うん、そうそう、
はい、
うん、はい、まあそういうことで、は
い、え、すいません、
はい、はい、
猫のしっぽ、
今日の本編ですが、
はい、
ネタがないです
はい、
ということで、あの、みほちゃんの、
考えてなかったね、
そう、みんなかん、あの、私も考えてないし、うん、みほちゃんも考えてなかったということで、ちょっと相談を、事前に相談しまして、まあ、最近凝っている、はい、まあ、趣味とかね、最近凝っていることは何でしょうっていうことをちょっとお互いに話してみたいかなと。
そうですね。
はい。いうことで、
はい。
みほさん、じゃあ最近何に凝っておられますか？ なんか
最近っていうかね、うん、ちょっと前からねちょっと、
はいはい、
危ない危ないって言ったら変だな、あの、うん、昔ねやっぱあの一時オークションにハマってた時があって、
ほうオークション
とかあります
か、ヤフオク、ヤフオクとか、
今いろんなオークションがあるじゃないですか、
いろんなオークションありますよね、はいはい、
うん、まあオークションがあっても欲しいものがないとあんまり意味がないですよね、うん、
ですよね、
うん、
はい、
ですよね、はい、だから自分の欲しいものを探してたまたまオークションを覗いたら、はい、あらこんなものが、あらこんなものがという状態にですね、うんうん、春先からハマってしまってちょっと今自粛してるところなんですけどね、はいはいはい、そうちょっと春先にそう運動会用のね、うん、ちょうどうちのビデオカメラが壊れちゃいましてね、
はいはいはい、
でさーて新品を買おう、まあうちの子供がね小学生なんでね、
はいはい、
小学生も高学年なんでね、はい、さあここで新品を買おう、うん、買うまいかと考えたわけですよ、
う
んうん、でもちょっと待ってよと、まあ小学校運動会、まあ大きなイベントは音、運動会音楽会なんですよね、
ありますよね、はいはい、
ありますよね、うん、まあ他にももろもろありますけど、うん、最近、まあ、iPhone だったりあの他のコンデジでも、はいはい、ある程度の動画って撮れちゃいますよね、
撮れちゃいますよね最近
撮れちゃいますよね、そうするとシックした動画ってそんなに撮る必要性もないかなと、ビデオカメラね、うん、うん、それだったら新品よりもオークションでちょっと片フルでもいいからちょっとなんかないかなと、うん、探してたわけですよ、
はいはいはい、
ええ、まあそうしたところまあオークションですからいろんな品物を流通してますよね、
ありますよね、
ありますよね、そうすると例えば自分の趣味でね、最近はやらないけど、まあスポーツの道具だったりとか、あとはアウトドアの道具だったりとか、あとはちょっと私車関係好きなもんですか、車の道具ですよね、うん、それとかあと、中学時代に買えなかったプラモデルとか
なるほど、
いろいろ出てくるわけですよね、そういうこう欲求を満たしてくれるようなものがいろいろと、それもね、かなり昔に比べると自分たちは想像してた金額よりもかなり格安で出るわけじゃないですか、
うんうんうん
うん、ね、かといって、まあ、自分のお財布の中身と相談しないとそうそう物は買えませんよね、
はいはいはいはい、
はい、
でも、
はい、
オークションだから、うん、結局なんか入札するとどんどん競り上がっていって値段上がっていくってこと、
上がっていっちゃいますよね、
ともありますよね、うん、はい、
うん、ただまあいろいろオークションやる中で私がやっぱメインで使ってたのはヤフオクなんだけどね、
はいはいはい、はい、
うん、まあヤフオクなんかだと自分の指定金額入札金額入れられるわけですよ、
あ、なるほど、
はい、うん、ここまでだったら自分で出せるよ
と、出せるよと、
うん、
そういう金額を入れられるわけなんだ、
そうそう、だから金額がある程度今1円から始まりますよって形で入札が何件かあって、1000円ぐらいになってますよと言ってやりますよね、
はいはい、
で自分で仮にじゃあこの品物だったら1万円でも欲しいって言えば1万円入れとけばすぐ1万円に上がるわけじゃなくて他の入札者の人のね掛け具合によって金額が徐々に上がっていくわけですよね、
うんうんうんうん、
で他の入札者がいなければその自分の1万円じゃなくてもそれ以下の金額で落札できちゃうんですよね、うん、
なるほど、あるその締め切りの時間で締めてしまって、
うん、
その時点でってことですよね、
そうそうそうそうね、だからそこら辺がね、まあ絶対欲しいっていう品物の時はそれなりの覚悟して やるわけなんだけど、
はいはい、
ね、ちょっとゲーム感覚的にちょっと遊んでた時期があって、うん、まあある程度下調べをいろいろするわけですよ、
うんうんうん、
あのカードの方であったり、はいはいはい、ウェブ上で今いろんな情報ありますから、
ありますよ、ね、
まあここから相場金額みたいなのがあって、あ、まあここまでいかなければ落札はできないだろうと、まあ確かにアップル製品はね非常に高額ですね、
あ、なかなか値が落ちないというか、中古でも値が落ちない、
うん、落ちないというか本当に送料込みだったら新品と変わらないんじゃないってい
う、そうなんだ、うん、
そう送料を考えちゃうね、うん、
はいはいはい、
ま
あ、だったら新品買った方がっていうこと、
そうそうそうそうそうそうっていう場合もあるんですよ、確かにそのオークションだから 本体だけじゃなくておまけをつけたりとかね、みんな一生懸命売ろうとするわけです
よ、はいはいはい、まあ そうだよね、うん、売りたい人はね、
そう、うん、売りたい人はそれはまたそれで魅力だと思うんだけどね、
はい、
うん、でもまあそういう商品は新品の方がいいやって人もいるかと思うし、うん、引き継ぎだと思うんだよね、
うん、
うん、だからそういうのでね結構ねあーっていう感じで、まあ、このぐらいの金額だったら欲しいかなみたいなことをこう自分の欲しいある程度こうピックアップしといてウォッチリストとかとかできるんで、
はい、
入れといて金額を入れたりして最初のうちはね当然落札できないわけですよ、
はい、
そんな自分の、ね、想定金額とね、
うんうん、
比例してね、そんなに安かものは手に入らないよ、
はいはいはい、
って思ってたんだけど、まあそれも慣れてきちゃうとある程度あれも時期的なものもあるんでしょうね、4月5月6月とか、4月5月はね結構ねみんなやっぱり興味を持っていろいろあってど
う
余裕があるのかな、金額的にも結構乗ってくるんだけど、6月に入るとね結構ねあの同じような商品でも結構金額がね
いかないケースがあるんだ。
いかないケースがあるんです。
ああ、それってみんなだからもう一巡してまあいいや
っていう。一巡してある程度欲しい人が回って、うん、
でっていうのもあるんだろうね。
はいはいはい。
なるほどなるほど。
自分もねここ10年ぐらい実は全然やってなくて、
うん、
で昔のアカウントが生きてたんで。
はいはいはい。
まんまね、昔はちょっと出品したりいろいろやってた、最近はもう全然やってなくて、
はいはい、
でもう見るだけの人になってて、うん、まあ、ポチポチポチとやってたら6月に来て自分が入札したのがね片っ端から落ち始めちゃって、
落ち始めて、
ちょっと待てよ欲しいと思ってて、まあ、最適にくっつけてたらちょっと待て、はい、自分の財布と相談して あれっていう状態になってしまいましてね、いろいろ欲しいものが手に入ってしまってね、本当は満足しなきゃいけないんだけど、ちょっとね慌てたことがありましてね、
ちょっと財布が厳しかったりと、なるほどね、
そう
落ちすぎてああなるほど、
うん、そう、ちなみにね、まあこの中でも笑われちゃうかもしれないんですけどね、うん、あのそう、子供とキャッチボール水用の野球グローブだったりね、あとね、
はいはい、
ちっちゃいラジコンヘリだったりとかね、
うんうんうん、
嫁さん用のね、ちょっと、うん、本当はマックが欲しかったけどちょっと Windows マシンを1台とね、
お
う、うん、
はいはい、
うん、いや金額的には大したことないですよみんな、
うんうん、
本当に、うん、みんな
そういうの、
うん
うんうん、例えば、うん、新品で買うのの半額以下とか、うん、そんな感じで手に入るわけですから、
うん、もうほとんどそんな状態ですよね、
あ、
うん、それで新品、新品っていうか
ほぼ新品に近いあれだよね、綺麗な
寝てたような状態なんで、うん、それでも良ければっていう状態だ、はい、まあそこら辺はちょっといろいろ手間かけて調べる、自分でも調べる必要はありますけどね、
はい、
うん、
はい、
うん、
で逆にあんまり出品は最近はしなくて買うだけ、うん、入札の方がメイン、
そう、ここのとこはね、だからもうちょっと余裕ができたらちょっと昔みたいにもあると、ちょっとうちのいらなくなったものを
なるほど、
いろいろ売って出さないと、ガンちゃんもそうだと思うんですけど、やっぱガジェット好きはいろいろ物が溜まっちゃうじゃないですか、
溜まるよね、
溜
ま
りますよ、で昔の思い出に浸っていろいろあるのはいいんだけど、ちょっとそれもね、あんま限度があると思うんですよ、
そうそうそう
これ、ね、家族持ちも怒られる、
そう、例えば今さパーム端末あるじゃないですか、パーム
あーありますね、うん、
それってやっぱりもう iPhone 懐かしいでしょ、でも iPhone 持ってると使い道ないよね、うん、基本的にはもうほとんど電源入れることもないし、
ああそうだよね、もう単一機能として使うしかないから、
そうそうそうそう、苦しいでしょ、
うん、
で、
うん、
もうねえ、そんなスタイルスペンで書くやり方だって、
ガンちゃんガンちゃん30分経ったかや、
経った経ったでしょでしょ、変な、うん、変なこと
なんかね、うん、ノイズが入るようになった、
ちょっと待って、ちょっと一回切ります、ちょっと店の自発しますね、ちょっと一回切ります、
うん、はいはい
はい、
はい、はい、大丈夫です、大丈夫です、なんかすごいノイズがやっぱ入るね、
でしょ、
うん、
これが30分の罠です、
うん、
なんだろうね、こっちの問題なのかな、
うん、
うん、
なんか
ちょっとね、スカイプのバージョンを上げたり下げたりいろいろしてるんですけど、
うん、
原因特定できず、 対症療法でいつも30分で1回切ってます、
うんうん、それかあとは環境的、やっぱ環境的な面でそのやっぱ一極集中っていうかやっぱ、うん、あの場所にもよるんじゃないかな、はいはいはい、やっぱ横浜ってガンちゃんの周りでもやっぱ待機制限とかかっ、うん、ね、あまりにも
かかってるかもしれないね、
ね、うん、ね、そういうところで絞られちゃうとやっぱ、うん、なるかもしれない、まあ、それは確かなことじゃないんで、うん、うん、はいはい、
う
ん、
ということで、大丈夫です、すいません、
いい、
で、ちょっと話が戻りますが、
うん、はいはい、
ヤフオクに来っていたですね、はい、
うん、ええ、そうなんです、
なるほど、
うん、で結局目的のねビデオカメラはね、はい、買わずにね、うん、あのオークションでもレンタルっていうのもあるんですよ、
オークションでレンタル、
ええ、はいはい、オークションでねレンタル品を出してねレンタル貸してもらえるサービスやなんかもあるんですよ、はいはいはい、5日間とかね、うん、はい、1週間とか、はい、あのそうレンタルの例えばその一眼レフやなんかもそうなんだけど、うん、あの試し、うん、
試しでね、はい、
そう試して使いたいっていう場合あるじゃないですか、はいはい、まあ、当然あのお店屋さんで北村さんとかいろんな有名な、はい、ありますよね、そういうところでもやってくれるけど、はい、それとは別に、うん、まあ、最新機種をね何日間この金額からまあオークションとかレンタルよね、あれも結局ね、ただオークションの場を借りてレンタルをやってるっていうようなあの会社さんもありまして、
はいはい、
結局ビデオカメラそこから借りて、まあ、それでも1日800円か1000円ぐらいで最新機種使えるから非常にありがたかったんですけどね、
そんな金額で借りれるんだ、
うん、借りれる借りれる、なるほど、海外旅行とか行く人もこういうの使えばね、
もう期間限定だもんね、
う
ん、確かに、
そうそう期間限定、とりあえずで今もう記録も昔のテープと違ってあのもう SD カードじゃないですか、
あ今そうですよね、マイクロ SD とか SD カードとかね、そうそうそう、ずいぶんちっちゃくなってるんですよね、
そうで USB ケーブルもついてるから自分のパソコンにね落としちゃえばね、そこに中に残る必要もないしっていう状態だから、とりあえず本体だけ借りればね
済んじゃうと、
そう
素晴らしい、
済んじゃったんで、うん、とりあえずそれで運動会はしのいだんで、はい、音楽会もこうどうしようかなと思いつつ、
なるほど、
うん、はい、そんな状態 で、
はい、
でカメラ付きのガンちゃんもそうだと思うんですけど、
はい、
そう一眼まではやっぱねちょっと手が出ないし、もうどうなんですか、ガンちゃん持ってるの K5 だっけ、
K5 今は K5 ですね、
そうだよね、
K10 が壊れて、うん、ペンタックスの K10 が壊れて、
うんうん、
でやっぱりこれ中古で K5 を買いましたけどね、うん、北村カメラのね、うん、北村さんでね、
レンズとかどうしてるんですか、
レンズはまあレンズもそう使い回ししていたりとか、
うん、でもいっぱい欲しくなるでしょ、やっぱ用途によって
欲しくなりますよね、うん、まあ我慢してますけど ね、 ね、 今ね
ね、いろんなもうツイッター上でもいっぱいあのカメラ好きの人はいろいろ情報を飛び交ってるじゃないですか、
あの一眼、うん、まあこれまたそのうち、うんね、あの話はしたいなと思うんですけど、うん、一眼レフの罠はやっぱり最後はレンズですよ、
でしょ本体っていうよりもやっぱ
本体よりはレンズですよ、うんうん、最後は
そうです、撮りたいものに対してこのレンズを使ってっていう話になってくるでしょ、
そうそうそうそうそう、
ね、どっちかっていうと
どっちかというと ね、 ね、
確かに本体のね、本体の性能はあね、それはあったに越したことないけど、ボディよりもやっぱ、うん、レンズだよねって話になってくると、レンズって、ね、ちょっと素人目にもすごい怖いじゃないですか、金額設定が
その通りですよ、
ね、
これ本当にねレンズってピンキリで、
うん、
よくその 新製品を買った時におまけでついてくるレンズってあるじゃないですか、うん、ズームレンズとかね、はいはい、
うんうん、ありますよね、
ありますよね、
うん、
でこれとそれからあるそのグレードのレンズって10倍ぐらい金額違いますからね平気で下手したら100倍ぐらい金額違いますから ね、
ね、 ね、でもそれを実際に見ちゃうとやっぱ手に入れたくなるわけでしょ
いや私はそこまで腕がないので、うん、まだ財力もないので、
うんうんうん、
そこまでの境地には達してないですけど、うん、やっぱり本当にね写真が、うん、カメラが好きで写真が好きでっていう人は、うん、もうそれこそ レンズ沼っていうか、もう底なし、うん、底なし沼状態らしいですよ。
ね、本当にそういう状態に落ちかねないよね、本当にね。
これは、ね、あの昔、一昔前のオーディオと一緒で、
うん、あ、確かに。
オーディオもあれじゃないですか、アンプがどうのとか、うん、はい、あのスピーカーがどうとかっていうのを凝り出すと、うんうんうん、これなんかもう本当に丸 M さんなんかすごくおかしいと思うんだけど。
おそらくそうだよね、もう、ね、ケーブル一本取ってみてもね。
ケーブル一本で、そうそう。ケーブル一本だってね。うん、うん、1本数万円するケーブルと100円か200円で買えるケーブルって何が違うのって素人は全然分かんないんだけど、
うん、ね、音質的な問題だったりとかね、いろいろあるみたいですもんね、本当にね。
いやだからそれと同じ世界ですよ、多分カメラでいうレンズは、うん、
そうだよね、
で、昔はアナログっていうか銀塩カメラというか、うん、いわゆるフィルムカメラの時代っていうのはボディも結構重要だったんですね、
うんうんうん、
まあ、レンズももちろん昔からレンズはすごく一生もんだって言われるぐらいでレンズが重要で、
うんうん、
まあボディもその次にっていうぐらいのものですけど、うんうん、今のボディって実は多分消耗品というかですね、
え、そうなの、
うん、それのノリですよ。なんでかというとデジタルになってからっていうのは、
うんうんうん、
あのこれパソコンを考えてもらうと分かると思うんですけど、
はいはい、
1年か2年経つと陳腐化するんですよ、ボディが。
あ、
なるほど。ボディが陳腐化するんですよ、ね、
うんう
ん、だって2年ぐらい経つと例えば性能がもう、うん、今でいう、うん、今のデジカメってちょっと一昔前のパソコンを彷彿とさせるような感じで、1年か2年経つと性能がそれこそ2倍か3倍、例えば暗いところが昔撮れなかったのが、うん、はいはい、フラッシュたかなくても撮れるようになったとかね。
なるほどね、
うん、感度が上がって、うん、そのセンサーの感度が上がってとか、うん、とか、
はい、
センサーの、
うん、
のが例えばサイズが大きくなってとかいろいろあるんだけれども、はい、っていうことはあのパソコンの本体を買い替えるのと同じ感覚ですよね、うん、
そうだよね。
でボディなんて、うん、下手したら、うんうん、レンズなんかの半分以下の値段で買えちゃうじゃないですか、う
ん、だから本当に値動きの変動はすごいみたいだもんね、本当本体ボディはね、
う
ん、
ボディに関してっていうか新製品、今のデジカメって新製品、うん、昔のパソコンと全く同じ値動きをしてますよ、うん、新製品が出て1ヶ月か2ヶ月だと半値ぐらいまで落ちますからね、
怖い
極端です。例えば最初新製品で、うん、例えば K5 もそうだけど、うん、10万ぐらいで出たやつが、はい、3ヶ月経つと8万7万ってすぐ落ちちゃうじゃないですか、
うん、
まあ、そんな感じですよね。っていうことはボディはパソコンの本体と一緒ですよ、うん、
はい、
だから 2,3 年経ってバージョンアップじゃないけど買い替えるって割り切って買い替えるっていうのも一つの手だし、
うん、なるほどね、
うん、でところがレンズって一生もんだって言われるのをきちんとメンテナンスしていくと本当に一生使えるんですよね。で高いレンズってそうそう買い替えられないじゃないですか、20万30万するような本当のやつだと一生もんだっていう、
ね、うん、
10年ぐらいも最低でも使わないと元が取れないとかね。
うんと昔の道具っていうイメージだよね。
ですよ、
うん、はい、
うん、なので、
うん、
これはねもう本当デジカメの時代になって世界が変わったという、銀塩の時とは全く世界が見える世界というかその世界が変わったっていうのはそういうところで、
そうだよね、うん、だからね、そうだからね、いつかはそういうのを使ってみたいって言うんだけどなかなか一歩が踏み出せないんだよね、うん、
ですよね、
うん、うんうん、そう、いやそういう、うん、はいはい
はい、でごめんなさい、でなんで割り切りの一つとしてはボディは中古で買ってもいいよねって、
うん、うん、なるほど、うん、
でもレンズはちゃんとしたレンズを新品で買おうよねとか、
うん、
っていうのも一つの割り切りの仕方だと思います、うん、ただ最初に買うんだったら、まあ、レンズとセットで新品か、うん、買うっていうのも一つの選択肢だと思うんですけどね、
うん、
うん、
確かにね、ま
あ、そこはなかなか悩ましいところではあります、
うん、悩ましいよね本当にね、うん、
でもねこれってね本当に一昔前のアナログの時代のオーディオと一緒で、うん、上を見れば、うん、 キリがない、うん、上を見ればキリがないです、
うん、
ああ
だから、ね、自分がある程度のそう、はい、何をやりたいかっていうのをはっきりさせておかないと辛いかもね。
辛いですよね、
うん、何を撮りたいかとかね、う
ん、それこそオーディオの時代も同じなんだけれども、オールインワンのね、うん、こう、うん、あのいわゆるコンポって呼ばれてるようなプレイヤーもあってアンプもあってスピーカーもでワンセットで3万5万で買えますよっていうのと、多分マレームさんとかがやられてるようにスピーカーだけで100万しますよとかね。
ねえ本当に
そんな世界ですからね。
うん、確かに、まあ、それはそれでね、うん、好きな人にとっては本当に楽しい世界なんだ
けど、楽しい世界
なんだ、金額に変えられないものがあるわけじゃないですか。そうそうそう、うんうん、
でもそれってさ、うん、考えようによっちゃやっぱりバランスの問題で、いくらスピーカーがその100万のいいスピーカーだって、家が
確かに
ガス部品の木造のアパートだったら全然それハンドリングできないよねとかね、
行かせないよね、
行かせないよねとか、そういう
デモもあったりして、それは何にでも言えることじゃないですか。本当にね、
でも言えることだよね、
うん、本当に、うん、
なるほど。いやまあちょっと、うん、今回はそう今凝ってる話でちょっと私はまあ今、まあ、カメラもちろん凝ってるし、
うん、どうなんだよガンちゃんは最近、うん、
何凝ってるんでしょうね。昔からなんかね、うん、あの秋っぽい性格っていうか、
うん、
その場その時その時でいろいろ好きなものが出てきてるんですけど、割とやっぱ長持ちしてるのは今はやっぱりカメラとあとはポッドキャストと、
うん、
マックかな、
うん、
あとお酒かな、
まあうんうん、まあお酒はまあ長い友達だから
いい、長いよね、長い友達だから、
うん、
凝ってるって、あえて凝ってるって言うとそれで、うんうん、ちょっとみほっちゃんのそのさっきおっしゃってたヤフオクでオークションとちょっとね、うん、なんとなく毛色は違うんだけれども、
うん、
うん、なんか
いやたまたまそれをまあ昔ねいろいろやってて、うんうん、たまたまそういうちょっと昔のちょこっと悪い虫が出てきたかなって、
うん、なるほど
ねちょっとね昔まあ
でもそのオークション
知ってたって、うん、はいはい、
あごめんなさい、オークションって一つは宝探し的なところもあるじゃないですか、うん、掘り出し物っていうか、そういうとこが楽しいんだよね、うん、きっとね。
そうそうそうね、普段もう流通してないような、まあかんちゃんだったら分かってくれると思うけど、はい、もう絶版の本だったりとか、
そうそうそうそうそう、
ね、もう買い忘れちゃったようなものだったりとか ね、もうどこにも手に入らないものがこんなとこになんであんのみたいなものが出てくるのがね昔は結構あって
ありましたね、
うん、うん、ただ今ちょっと値段がやっぱ昔と比べてちょっとなかなかそう簡単には、うん、まあ行くものもあるんだろうけどね、
うん、
自分の趣味に合うようなものが見つけられれば楽しいかなっ
ていう
ところはありますよね、
はい、
うん、
あとはねちょっと話は分かるんだけれども、
はいはい、
戻るんだけれども、
うん、
運動会とかそういう音楽会でビデオカメラで撮るってあるじゃないですか、
うん、うん、はいはい、
でまあ普通のカメラで撮るもあるし、うんうん、運動会とか音楽会だったらビデオで撮りたいって昔からあるじゃないですか、
はいはい、
これね、
うん、
うちもそうでした正直、はい、言いますけど小学校の時代ってね、
うん、
もう漏れなく撮ってましたね、最初から最後まで。例えば運動会は自分の娘だけじゃなくて、
うん、
例えば
いや うん、それはね最初ね低学年の時やったけどもうやめた。そうそう
でだんだんそうだんだんそうそれがね自分の娘だけになり、うん、最後はね、うん、そもそももうビデオすら撮らなくなってるのよ中学生になったら
やっぱそうなるんだよね。
中学生になったら来るなとか言われるからね、親は来るなと、うん、運動会とか授業参観ですよ、
うん、
まあ、思春期の子供なんで難しいなと思うんだけれども、
うんうん、特に女の子でしょ、
うん、そう女の子だったら特にそう、うん、あっという間にだからね、うん、ビデオカメラの使い道がなくなるんですよ、
うん、だからレンタルそれだと有効活用できないしね、
だからレンタルって有効かなと思うのはそういうとこだよね、
うん、うん、だからまあ違うやっぱね、でもビデオカメラ好きな人はいて、またそれはそれで使い道をね、一眼レフみたいに写真の代わりに動画で残したいって人にとっては非常にいいものだと思うんだよね、はいはい、うん、
ちょっとやっぱ写真と動画ビデオって全然やっぱりジャンルというか、うん、ね、向かう方向ベクトルが違うので、
う そうだからやっぱポッドキャストとか YouTube みたいなさ違いがあるじゃないですか、
うん、そうそうそう、それの違いと同じで、
うん、そうそうそうそう、
うん、あとブログでね、うん、その文字のブログだけでいいっていう人と音声がいいっていう人と、あと今の YouTuber じゃないんだけど、うん、映像も必要だよっていう人と、
そう、
これはねやっぱり全然世界、住む世界が違うよね。
違うね、うん、うん、だからどっちかなっていう感じだよね。うん、
確かに、
うん、だから YouTuber みたいな人にとってはもうビデオカメラは必須でしょ。
必須だし、も
う、ね、
もう金のかけ方半端じゃないですもんね、ビデオに、
うん、
そう、カメラ
の、でさっきの一眼の話じゃないけど、多分ビデオカメラだって本当にまあ値動き見てるとすごいからね、なんか本当に春先にちょっと値段見てたけど、はいはいはい、新品出た時は、ね、最近だと価格推移やなんかグラフで見れちゃうじゃないですか。
出ますよね、
見えちゃうじゃないですか、うん、見えちゃうじゃんね。そうするとやっぱある程度のところでね、ガクッと落ちちゃってもうそのまま次の製品出るまでって感じになっちゃうから、うん、商品サイクル的には本当にね、パソコンに近いやっぱ ね一種の演算処理装置。
そう、言い方がいいな。ビデオカメラもそうだけど、やっぱデジタルになってからそうだよね。アナログに縛られるところがだんだん少なくなってくると、うん、もうあとは本当に、うん、ね、単純なスペック勝負になってしまって、うん、あるところのスペックまで満たしてしまえば、
うん、
あとは使い勝手だとかね、そういうところぐらいしか勝負できなくなるから。
そうだからね、この間、そう借りたビデオカメラの機能にもびっくりしちゃったんですよ。プロジェクターついてるでしょ、
お
自己投影装置が。だからビデオカメラ撮った映像をその場で、まあ、50インチぐらいかな、はい、サイズ、まあ、はい、壁があればそこにプロジェクターとして使えるし、で Wi-Fi 機能持ってるから、そのまま iPhone、Mac に画像転送もできちゃうでしょ、はい。んで、なんか他にも機能あったけど、ちょっとそこまで使ってる時間がなかったんで、
うん、
うん、そうだよね、自己編集装置じゃないけど、ある程度のアプリみたいなソフトも中に入ってたし、うん、だからこれ1個でもやろうと思えば多分使いづらいんだろうけどね。
うん、
ある程度マシンになってるね、感じだからね。
でもそれって、うん、それってだってパソコン持ってない人にとってはやっぱそれ必須じゃないですか。
うん、ああ、まあ確かに。
カメラだけで編集まで全部完結してしまってっていう、
うんうんうん、まあメーカーさんのご親切心なんでしょうね。
思いますけどね。
うん、
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 なるほど。いやいやいや、うん、ありがとうございます。今日は
いい、とんでもない
楽しい話が。
こんな話してていいのかい。
いやいや、いいんじゃないですか。いいと思いますよ。いいっていうか、はい、いいことにしましょう。うん、
うんうん、そうだよね。うん、うん、すみませんね、この尻尾のリスナーさん。
いやいやいや、すみません、ハウスオブノイズの、
うん、ノリに近くなってきちゃったけど。はい、
まあちょっと、はい、番外編的というかですね、まあ、はい、猫の尻尾って結局やっぱり猫好きさんあっての猫の尻尾なので、
うん、いや、それとガンちゃんと ね、ペアで ね、うん、2人の
どうしてもあれなので、
うん、語らいなんで、うん、
全く同じにはやっぱりできないので、うん、そこはもうご勘弁いただくしかないんですけどね。
いやいや、こちらこそ助かります。もう全く一緒にされてもね、
ね、
何しゃべっていいか分かんなくなっちゃう
ですよね。
はい、
まあちょっと当面はね、猫好きさんもいろいろプライベートがお忙しそうなので、
う
ん、都合がつかないというところで、うん、もうちょっとご勘弁いただくしかないかなと思うんですけど、
う
ん、
そうだね、
まあ、うん、一人喋るよりは、
一人ができたらね、
ね、一人喋るよりはやっぱりね、うん、
うん、
たとえ猫好きさんじゃないとしても、うん、美穂ちゃんに今日助けていただいたんですが、二人喋りの方だと話が弾むなと、
他にもね、いっぱい助けてくれる人はいると思うんで、
あ、う
ん、
そうですかね、
うん、
もうどうしてもという時には、うん、はい、ありがとうございます、うん、今日は本当にありがとうございました。助かりました。
とんでもない。こちらこそ。
はい。はい、ということで今日は、はい、猫好きさんの代わりにもうピンチヒッターで来ていただいた三好さんとガンちゃんが、お送りしました。最近凝っている話。
はい。ありがとうございます。
でお送りしました。ありがとうございました。
いえ、はい、ありがとうございました。
はい。
はい。
猫の尻尾。
はい、
はい、それでは今週のいっぱいコーナーを三好さんと2人でパチパチパチ2人で お送りしたいと思います。
やっていきましょう。
はい、やっていきましょう。はい、
はい、
まずは6月28日にウーさんから、土曜日の昼雨ん
昼コマ
昼コマ昼コマ
昼雨なんだ
昼あん昼あんちょっとごめん、うん、老眼にはこの小さい字は読めません。
うん、
アットネギシ公園通り店ということで、これは
なんかまた食べ物系じゃないか。
食べ物系ですか。来ましたよ。
これはイン
スタグラムで
だよね。
来ましたよ。
うん、ウーさんっていいとこ行くっすよね。
ねえ、いいとこ行くっすよね。
いい写真撮ってね。ね。ねえ、
まあ、でちゃんとジョッキの、うん、ジョッキ生で、
うん、ね、
手前はなんか肉肉ですよね、うん、
肉肉ですよねこれは、
肉肉ですよね、うん、美味しそうですね、
はい、美味しそうだねこれは本当に、
はい、
い
や、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そして次が江口アット逃亡中さんから、うん、今宵の一杯恵比寿ロイヤルセレクション通称青恵比寿かっ
こ
いいのかということで、うん、これ最近出ましたよね。
うん、これは最近出てますね。うん、
青い、恵比寿の青い、全体がね、青いというか、紺色の、ね、
そうそうそう、
通称、そう、江口さん、トムチョさんもおっしゃってます、うん、青恵比寿でいいと思いますよ。
ね、伸びやすくて、うん。
ね、ロイヤルセレクション、ね。
そうそうそう。
プレミアム恵比寿ロイヤルセレクション。でもどんだけ形容詞つくんだよっていうぐらいの。
ね、確かにね、プレミアム。もっとシンプルでもいいって感じはするけど。うん、恵比寿さんは、うんと。
ね、恵比寿はね、うん、もっとシンプルでもいいような気がします
ね。もっとシンプルでもね。
そう、そもそもがプレミアムビールですからね、恵比寿ってね。札幌に対して。
やっぱ、ね、味の勝負っていうところをもうちょっと ね、やってもらえるね、そういう宣伝は、さておき。うん。
はい。ということで、はい、江口さんも、恵比寿史上最高の麦汁濃度、うん、美味しい。でも、アルコール度数をもうちょっと上げてほしかったというコメントされてますが、
これ普通のエビスと一緒だよね。
いや一緒ですよ。うん。
うん。
ちょっと、はいはい、ちょっと濃厚な感じかなっていうぐらい。
うん、そう濃いっていう感じが、ね。うん。うん。うん。うん、
はい。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい。
はい、そして、かずしさんが今日の一杯、うん。初めて飲むけど美味しいのかなということで、これもインスタグラムのおしゃれですかね。
腰の完売じゃないですか。
で腰の完売、
うん、腰の完売、
いや最近飲んでないですよ
ねえ、
過去に1回2回ぐらい飲んだことありますけどね、うん、確かに美味しかったっていうかすかな記憶だけで、
うん、そうかすかな記憶だけで、自分もね名前だけは残ってるんだけど、
うん、ということで、まあ、美味しいのかな、
また報告してもらいたいですよね、
ぜひね、美味しかったかどうかという、
うん、そう、
はい、うん、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、そして野良茂さんが今日の一杯ウイスキーロックで、おロックで、
お
これは
あホワイトホースですか、
ホワイトホースですね、
うん、
ブレンデッドスコッチウイスキーですね、
うん、ね、
うん、まあロック、たまにはロックでと、ご自宅で飲まれたわけですね、
うんうん、ちょうどいい季節じゃないですか、
まあ、これからねロックとかね水割りとかいい季節ですよね。でなぜ、ね、ははなぜかここでドーナツなんでだということで、うん、おつまみはドーナツっていうことでしょう
か、うん、なんか空海にもなんか出てたような気がするんだけど、そんな話が
はい、だ
い
た
い、
ね、野良茂さん、空海と猫の尻尾ダブル、投稿ですか、
エントリーだからね。
ダブルエントリーですからね。まあ、それはそれでいいです。うん、はい。まあ、こちらに来たのはこちらに来たので、漏れなく読まさせていただきますんで。
うん、だから、酸いも甘いも分かる年代だってことですよね。
ですよね。
やっぱ、シーニーさんは。
はい、そう。
はい、
ありがとうございます。
うん、
はい。そして、大バカさんが今晩の一杯ということで、はい、これは、大バカさん。
何ですかね。
何を飲まれたんでしょうか。
徳島県産ホロドケスダチ。
ホロドケスダチ、徳島県産、うん、ほうほうほう。
これは何ですか、スダチが入って、あ、でもアルコール分 3% だって。お酒？
お酒って書いてありますけど、
そうだね、京都伏見日本酒仕立てって書いてあるね。
日本酒仕立て。
うん。
ほう。なんかスダチ味の日本酒。
ということで
日本酒の、うん、まあ割ったものというか、
うん
うん、はい、
おこの器も素敵で
ね、
うん、
銀 赤銅色というかちょっと赤茶色っぽいね、うん、タンブラー、そうそうそう、タンブラーというか、
うん、
ねおしゃれですよね。はい、ありがとうございます。
はい、はい、
そして澤田健一さん、今夜これで出来上がりましたということで、出来上がったのは
何ですか？
ツイッターの写真ですけど、
なかなかなかなかなか、あ、これ知らない。
亀の、あ、これ私も知らないですよ。
うん、
だ
う、うん、純米吟醸でしょ。
純米吟醸の生貯蔵、貯蔵酒と。
うん、
お、火入れしてないってことですかね。生のままで。
そういうことだよね。
ね、うん、出来上がっちゃう、ますよね、うん。はい、ありがとうございます。
うん、
はい。そして、6月29日が江口逃亡中さん再び。今日の一杯、恵比寿夏国。かっこ銀恵比寿わらわらと。おお、アルコール度数が7度もあって濃厚です。まあ、ということで。
あ、これもまだ知らない。これ私も飲みました
。いや、飲んだことないです、うん、これ。
うん。
残念ながら。銀恵比寿。
うん。探してみましょう、本当に。
そう、探してみましょう。アルコール度数 7% なので、ね、普通のビールより高めですよね。うん、
ちょっと高めだよね。ね、
普通 5% とか、ね、高くても 6% ぐらいなんですけどね、恵比寿でも。これはちょっと高めですけど、なんか探してみたいですね、これね。
うん。そうだね、これちょっと。ね、
銀エビ。
探しましょう。
はい。
うん、そうですね。
はい。ありがとうございます。うん、で、そして、
はい、
次は、あ、それに対して私が、まだ飲んでない、うらやましかというふうにコメントがありました。で、その次は寺友さんが、今日の一杯、札幌麦とホップの頑張れ、ジュビロ、岩田版。
さすが
地元の地元の地元の
地元のね、ああ、確かに、
あ、うん、頑張れジュビロ岩田バージョン、うん、おお、うん、麦とホップ、
札幌ビールは応援していますって書いてあるね、
うん、いやいやいや、ジュビロ岩田どうでしょうね、
ね、うん、ね、昔はすごい強かったのに今は ね、うん、まあ頑張ってくださいですよ、
はい、頑張ってください、う
ん、はい、
はい、次に、澤田健一さんがプレミアム額面以上上乗せされた金額ということで、うん、付加価値を示すと一気にあると、最近ビールの中吊り広告を見ると S の2社も K 社もプレミアムが目立つと、中にはスペシャルプレミアムなるものもありと、で本日はいろいろ買ってみたのでイビスからいただきました、うん、
なるほど確かにプレミアムって言葉が本当に頻繁に出てきますもんね、
出てきますよね、
うん、
最初私がプレミアムで気がついたのはサントリーのプレモルですよね、プレミアム、
ああ確かにそうだよね、うん、でしばらく経って本当ここ最近じゃないですか、本当いろんな、こんなにバリエーションが出てきちゃったのは、
はい、
うん、
はい、ごめんなさい、次が
村重さん、
うん、村重さんかな、今日の一杯夕張メロンソーダ、実はジン、実はジン入りカクテルって、いや、メロンソーダなんだけど、うん、実はジン、
うん
うん、
ジンで割ったってことね、
ジンで割ったってことですかね、夕張、
うん、
メロンソーダ、ね、うん、リボンシトロンですかこれ、うん、リボンシトロンですか
そうだね、懐かしい、リボンシトロンって言うと分かる人は分かるだろうな、分かんない人は分かんないだろうな、
ねえ、だろうな、リボンシトロンですよ、ね、
そうそうそう、ね、これもプレミアムだよ、よく見てリボンプレミアムだよ、
リボンプレミアムだ
そう、
こんなん数量限定夕張メロン、
うん、
なるほどね、
うん、確かにすっきりしてそうだな、これは、
はい、うん、ということでありがとうございます、
いえ、とんでもない、
はい、すいません、酔っ払って途中で二度読みしてしまいました、
いやいやいやいや、あとでちょっと、いいと思った
よ、あとでちょっと編集でちょきちょきしますが
、うん、
途中で ねちょっとね、
うんうんうん、
あ、そっか、なんか、うん、なんか同じメッセージが2回出てくるなと思ったら、私が単に2回読んでただけなのね、
うん、うん、そうそう、2回読んでただけで、そこだけだから大丈夫だよ、他は大丈夫だから、
OK、うん、OK です、
うん、
はい、ありがとうございました、
いいえ、とんでもない、お疲れ様です、
お疲れ様でした、はい、
ありがとうございました、
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 皆さんまたありがとうございました、うん、
はい、
これね、はい、でもね、
うん、
つくづく思うけど、
うん、
これだけメッセージもらえるポッドキャストは普通ないってみんなに言われます、
確かにそうでしょうね、
うん、うん、
名前が売れててもそうそうね、 コメントがついてるようには見えないからね、外から見ててもさ、あの一流番組でも、
うん、どんな一流番組でもコメントほとんどもらえないってみんな嘆いてますよね。
そうだから、ツイッターとかで意見をいろいろ言う人があるけど、うん、それ番組に対して投稿してないもんね。
そうそうそうそうそう。
そう、いろんなこう一流番組だといろんな意見は出てるけど、それをこうね、投稿まではしないんだよね、みんなね。うん、やっぱ構えちゃうっていうか、ちょっと恥ずかしいっていうところもあるのかなっていう。うん。
もうそこは猫の尻尾漏れなく読んじゃいますからね、いただいたメッセージは。うんうんうん、ハッシュタグで、
もうそれは空海効果でしょう。
空海の、あの、まあ、空海のね、うん、パターンを踏襲して、うん、本当にね、でも、まあ、空海は空海ですごいなと思うんだけれども、
だから、昔ガンちゃん言ってたじゃないですか、うん、自分の投稿の本が読まれて、ね、そういう世界に引きずり込まれちゃうっていうかさ、そういう錯覚的なさ、あ、自分も介在してるっていうか、あ、ね、なんか番組の一員になってるんだみたいな感覚があるんじゃない
か。そうなんですよ。
うん、
それは非常にありますよね。
ね、
なのでもう本当にこれは大切にしていきたいなと思ってて。
いやいやいや、一番本当に、うん、そうだと思うよ。うん、
そうなんですよね。
うん、
これ本当今日もいろんなポッドキャスターさんと話したんだけれども
、うんうんうん、どうだった？
いや、うん、本当にね、うん、藤本さんにしか聞いていただいてないと思ってますって、うん、冗談の方々おっしゃってたぐらい、うん、コメントも何にも来ないっていう風に嘆いておられた方がいましたよね、
うんうん、あー、やっぱりね、うん、
聞いてるよって書いてくれるのが藤本さんしかいないって、
うんうんうん、
これってさ、でも我もそうなんだけど、やっぱり一言だけで、まあ、聞いてますとか拝聴してますって書くだけでもやっぱ随分勇気づけられるじゃないですか。
あ、全然違うよね。
あ、聞いてくれてるんだって、そういう人が一人でもいたんだって、うんね、これはぜひともね、別にすごいことを書けと言ってるわけではなくて、うん、聞きましたとか、ちょっと今回は面白くなかったですでもいいし、面白かったですでもいいし、うん、それだけのことを書かなくて単に聞いてますだけでもいいんだけど、本当それはね、何かの形でアピールしていただけると嬉しいかなと思いますよね。
うん、うんうん、確かにね、本当にね、うん、
これはね本当ね、はい、ポッドキャスターというか配信する側になって痛感することで、
うん、
何にもメッセージなかったら多分途方に暮れてますよ今頃。
本当にね、だからね、普通のその本物の番組じゃないだけにね、余計にね、そのメリハリじゃないけど、はい、その自分のテンション持っていくのに困るよね。
そうそうそうそう、
これをね考えちゃうよね、そのうちこれ何のためにやってるんだろうと考え出したらおしまいだした。
そうそうそうそう、
うん、
そういうことで、ぜひ聞いていただいてる方は、うん、聞いてるよの一言でいいので、うん、もうメールと言わずツイッターでも何でもいいので一言
本当にね、
うん、声かけていただけると嬉しいかなと本当に思います。
はい
はい、はい、ということで今日は本当にすみません、遅くまでありがとうございました。
いいえ、とんでもない、お疲れ様です。
ありがとうございました。またまた何かチャンスあればぜひ、
はい、
ね、ゲスト出演をしていただければと思います。
え、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、いいえ、本当にありがとうございました。
でお疲れ様でした。いいえ、お疲れ様でした。はい、
じゃあこれで一旦切ります。ありがとうございます。
わかりました。
はい、うん、じゃあおやすみなさい。
うん、はい、おやすみなさい。
はい、ありがとうございました。
どうも。
どうも。
猫のしっぽ。このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。